政治、経済、ビジネスに人間関係、街角のあらゆる話題に数字を結びつけ、会計士の立場から見た意外な真実や現代を生きるための転ばぬ先の杖をお伝えする、街角会計学、数字嫌いは騙される。こんにちは、公認会計士の柴山正幸です。はい、じゃあ今回のテーマなんですが、前回ねちょっといろいろとこうなんか暗い話になってしまいましたが、大丈夫です。ちゃんとですね、一筋の光がせめて見え色の話いたしますからね。前回ちょっと簡単に、おさらいしますと、何を話したかということなんですが、もう私最近ね忘れっぽいんで思い出さなきゃまずいんですけれども、消費税がアップしてもなかなか税収が上がるとは限らない、過去2回の話で、ね、そういう話しました。一番いい時60兆あったのが、今では40兆前半まで税収が失われていると。つまり景気が良くなっていないということなんですが、それともう一つは、ね、年収が例えば250万300万という人と1000万という人いますね。収入が3倍とか4倍になっても、ね、負担はそんなに差が出ないんだよという、不公平な部分もあるんだって話をしました、ね。そういったことを踏まえて、じゃあ私たち庶民は今後どうしたらいいのよと、なんか柴山さん希望あるのっていうことに少しでもヒントになるような、まさに転ばぬ先の杖の話をしてみたいと思います。じゃあですね、今回まず最初にポイントをザクッとお話ししたいんですが、もう大雑把にまずね意識してほしいことがあります。2015年10月を意識する、2015年10月をはっきりとイメージをしてほしいんです。柴山さん何言ってるんだと、まずは来年の4月だろうと思っちゃうかもしれませんが、ところがギッチョンなんですね、これね。いいですか、ボクシングで言うとね、あ、右ストレート来るだーと思って予測すればパンチ受けてもなんとかなるでしょ。ボクシング私やったことないけどね、雰囲気そんな感じでしょ。でも、あ、来ねえなーと思って、明日のジョージありませんけど、クロスカウンターが明後日の方から来た時に突然ダウン食らって起きちゃうの明後日みたいになっちゃうわけですよ。というふうに思わぬところからですね、そういう災害とか障害がやってきた時に人間ってダメージ大きいんです。で、その理屈でいきますと、来年の4月は皆さんもこんだけ騒がれまくってますから、心の準備できてるんですね。で、心の準備ができてるとかなんとかなる。で、そこに行っちゃうと、それを乗り越えた瞬間に、ああ、よかったと一息つきますよね。一息ついてもいいんだけど、あるいは前回の消費増税アップならついてよかったんですが、今回はそうはいきません。ワンツーパンチみたいにすぐに次の2の矢が飛んできます。ね。アベノミクス3本の矢じゃありませんよ。消費増税2本の矢が飛んできますからね。で、一時的にですね、消費税がアップした年は確かにですね、過去の統計を見ても1年とか2年、税収ですか、少し上がってるんですよ。これ見てね、騙されちゃうんですね。お、どんどん上がってるじゃん、効果あるじゃんと、じゃあ行っちゃえと。しかもオリンピックの準備も進んでますから、多分その時期公共投資とかいろんな意味でおそらく支出も上がってる、おそらくですが、まだアベノミクスの影響があるので景気も悪くなってないということで、柴山が予測するあまりよろしくないやり方としては、1年半後に2段ロケットが来ます。問題はこっちなんですよ。このワンツーパンチのね、次の右ストレートを皆さん予測してないんで、これでガツンとですね、顎を打ち砕かれてですね、経済がまさに腰砕けになる可能性あるんですね。これが怖い。だから、あえてこの時期に、誰も言わないので柴山は言いたいんですが、2015年10月を想定しないと、本当の意味で厳しい時代が来ますよっていうことを、まずはスタートラインとして知ってほしい。半年ではどうにもならんけど、2年あればあなたの家計簿、あなたの会社の財務状況十分変えられます。チャンスなんです、時間があるから。ということで、この番組を聞いてくれている方は、半年先じゃなくて2年先を踏まえて今からできる手を打ちましょうよ。で、これを知らない人が逆に2年後に厳しい状況になって、いわゆる僕たちは景気に間引きされるっていう言い方をするんですが、景気の循環で景気悪いっていうのは、悪いことだけど、国全体の経済ですると逆に悪いことではないこともあります。何かっていうと、景気がいい時皆さんどうするか、イケイケどんどんで応接室をですね、豪華にしたいとか、なんかわけわかんないこと始めるわけですよ。記念事業とか、そんなの何で意味あるのっていうね、そういうこと始めちゃって、余計な金を使って贅沢しちゃうんです。で、このいい状況が永遠に続くと勘違いしちゃって、そのまま無駄遣いの癖を直さない、そうやって借金をしてなんかわけわかんないことをしちゃった人が、景気悪くなることによって財務体質の悪い人から退場していくわけですね。つまり風邪をひいている状態なんですね。不健康で体が疲れた状態を、ちょっと今君は体の中がね、危険信号だよっていうことを教えてくれるために、風邪の病原菌に負けて熱を出して風邪ひいてるもんです。 したがって景気悪くなるっていうのは風邪をひいたのと同じで、実は自分の生活習慣を見直すチャンスなんですよ。そこでだらけた生活を送っている人からもうごめんなさい、市場から退出してくださいってことになりますので、だからあなたは筋肉質の家計の体質になっていけばいいわけです。今回ですね、わずか1年半でですね 2% 上がるってことはどういうことか、ポイント1個だけ。1回消費税がアップして税収下がっても日本経済は 4,5 年あれば持ち直せる強さを持ってます。これね、 4,5 年あれば持ち直せるから、4年から5年ちょっと時間ちょうだいよっていうのが過去の歴史なんですね。なんだけど次は1年半しかないんで、景気が消費税率アップで下がり始めた頃にもう一回上げちゃうので、10カウントをですね、聞く暇がないんですよ。 1,2,3 でまた立たされてまたもう一回パンチを蹴るもんですから、それ回復できねえだろうと、致命傷がいますんで、だから余裕がないっていうことがポイントになるということです。なので最悪のシナリオは何かっていうと、来年消費税上がって、とりあえずなんとか来年の今頃ですか、半年経っても落ち着いたいと、まず皆さん考えるのはシステム対応とか請求書の書き方とかね、表示がどうとかテクニックさ大事だけど、それ乗り越えてなんかね乗り越えた気になっちゃうのね。違いますよ、右ストレート待ってますよ、その次に。そこでガードをもう一回固めるね、ガードを固める。でこれは抽象的な話ですが、じゃあどうやってガードを固めるか、簡単に言うと会計の世界で言いましょう、新しいことに手を出さないことです。つまり自信のないことで成長戦略とか言えばかっこいいですが、何か自分の夢を追う形でね、根拠のない形で借金を増やして何かを投資をする、これはこの2年間はやめた方がいいです。これがディフェンスをする、会計の世界でディフェンスをするっていうのは、借金を減らす、支出を見直す、新しいことをしないということです。逆に今ね、アベノミクスっていう形で株価も上がってます。で、景気のね、判断も今非常にいいという状況になってますが、こういう時はね、借金増えるんです。あとちょっと少しだけね、会計用語使わせてもらいますと、借金の応用系で、社債ってのがあるんですね。要するに、国が発行する債券っていうのは国債って言いますね。なので、会社もですね、銀行以外のところから、一般大衆からお金を投資みたいにしてお金を集める社債っていうのがあるんですが、これを発行が今ね、また増えてるんですよ。なんで増えてるか、強気なんです。みんなが強気な時は弱気になりましょう、ね、人の行く道の裏に成功の種があります。なんでか、柴山が会計的な観点でいきますと、この2年間は消費税アップの景気に与える影響が全然見えないんですよ。そして過去歴史がないんです。1回 3% 上げた後に 2% を1年半後にすぐ上げるっていうのは過去に歴史のデータがないので、どうなるかわからない、ね、間に8年あってさえ、その後ね、結局、60兆だった税収が40兆台前半まで下がった。これを考えるともっと厳しい状況が予測されますので、読めない時にわざわざ例えば1億円余計に借りてですね、設備投資やってどっかに工場を作ったら怖いでしょ、こんなこと。だから今新しいことやっちゃダメ。個人で言うならば住宅ローンね、今私が申し上げた最悪のシナリオになった時に考えてみて、あなたの年収上がると思います？難しいでしょ。いいデータじゃないんですが、これ一つ知っといてほしいのが、10月の2日だったかな、これ日経新聞さんとかね、そういったところで緊急アンケートみたいなことがあったんですが、ここで賃上げをどの程度の方が検討してるか、これ社長さんね、実は 23% しかまだこの時期に賃上げを検討していない。逆に言うと 77% はまだ様子を見てると。そして復興税の廃止もね、ワンセットでもし考えた場合、法人税減税もししたとしても、そこでやるのは賃上げではなくって設備投資といったわけです。つまり強気なんですよ。強気のくせに賃金上げないよね。これが今の状況です。経営者の意識ですよ。だから株式の世界ともみ合いって言います。要するに相場が上がるのか下がるかはっきりしなくてわけわかんない状況をもみ合いって言うんですが、経済状況をもみ合いの時は下手にですね、借金とかをする、あるいは事業拡大してコストを増やすってのは怖いですよね。で今の状況は明らかにもみ合いです。見せかけの上昇です。今の上昇はなぜかっていうと、消費税の増税判断を控えてますので、ある程度政策とかいろんなところで景気を良くするようなカンフル剤を打ってますから、カンフル剤を打って今ちょっといい状況なので、少し皆さんハイなんですよ。ある意味カンフル剤がアルコールみたいなもんですよ。少しハイな状況で判断を失ってますから、この状況で一般の経営者さんがですね、強気になってもそれはちょっとクエスチョンマーク。明らかに上昇だって分かってから借金をする、あるいは事業拡大するのが商売の常套手段で、これを知ってる経営者の方って意外にないんですよ。なので本当に経営が良くなると思えるのは、2年を超えて2015年10月の 10% にもし上がったとして、そこから1回厳しい状況になった後に持ち直した時が本当の攻めの時です。 なので5年先と思ってください。芝山的な一般論です。まずはとにかく2年間新しいことをしない、これは芝山がお伝えしたい転ばぬ先の杖です。それよりもそういった将来を見据えたですね、大きな借金を考える前に、まずは今の収入でできることをやりましょうよと。つまりこの2年間は毎日の家計簿、毎日の支出を見直す。簡単に言うとダイエットでいうところの毎日体重計に乗りましょうという話ですね。体重計に毎日乗ってると、あ、今日ちょっと食べ過ぎたから1キロ増えたなと思ったら、少しその日はおかわり1杯を控えるとかね、ちょっと今日ご飯やめとこうかと思うでしょ。それが大事。毎日コツコツですね、自分のお金の動きを見る、これが本当の意味の転ばぬ先の杖になります。まずは日々の自分の収入で、この収入ならば月いくらまで払っていいかっていうことをこの2年間でちゃんと把握しましょうよ。そしてですね、前回もちらっとお話ししましたが、例えば年収ですね、年間の収入が250万から300万ぐらいの方、だいたい年間のですね消費税の負担アップ 3% 消費増税でですね、だいたい5万円から6万円っていう話でした。12ヶ月で割ってだいたい月平均 4,5 千円ですよ。なのでまず当面はですね、あの練習として来年の4月以降アップしても今の家計の見直しでそのアップを吸収できるように、つまり4000から5000円の月の支出を抑えるという練習をしてみる。で考えてみてください。月収25万円という方もいらっしゃると思います。その場合25万円に対して例えば5000円のコストダウンですよ。つまり 2% です。これはなんとかなる。 20% の、ね、支出の削減はきついですよ。それはきついですよ。相当生活をね10年前に下げるとかやってらないでしょ、もうこの時代にね。なんでそこまではいいからと。で多い時と少ない時を見てですね、その間を取るんですよ。でその間に収めれば大体あなたの支出はすぐに下がります。これ会計士的な発想ね。実際私ね、会社でもねコスト削減するときこういうふうに言うんです。一番高い時と低い時の月を見てくださいと。でその間の半分に全部ならしてみてくださいと。下がるんです、これでね。こんな感じでいろいろ知恵があります。そういった知恵もまた今後ねお話しすると思いますが、まずは25万の収入を 2% 程度のまず5000円からちょっと減らすような形を家族でみんなで話し合う。そうすると家族の会話も増えますよね。お金の話だけど、でもお金の教育もいいじゃないですか。こうやってみんなで、あの難しいね、あの金持ち父さんみたいな本を読まなくてもいいんですよ。みんなで協力して5000円どうやって下げようかと。で5000円下げたら今度夏休みみんなで一泊旅行行こうかという形でですね、みんなで家族で話し合う。そういった家族のですね会話が増える、ね、一石二鳥のね恩恵もあるかもしれない。そういったことでいきますと、まずは足元ディフェンスをアップする。でも景気っていうのは循環しまして、必ずですねそこを打ったらまた上がってきます。これは5年後か7年後かからないけど、でも上がってくるんですよ。これって必ず日本の経済も将来は上がる時期来ます。その時がポイントで、上がる時にリングで立ってられるかとかね、ダウンしない。だから景気悪くなった時に借金まみれだと当然借金の返済負担で倒れちゃう。でも供給者である会社がバタバタ倒れた、でも自分はディフェンスをしてるんで借金をちゃんと減らして支出もコントロールして生き残ったと。フラフラだけどなんとか立ってたら次は景気が回復してまたお客さんが戻ってきます。マーケットにお客さんが戻ってきた時に、なんであの会社消えちゃったのみたいな感じでライバルがいなくなってる。そうするとあなたは無理して営業しなくても、いやじゃあお宅で買うよって言ってくれます。大体私の経験上も過去不況の後っていうのは会社が伸びるんです。大きく会社を伸ばしてる会社ってのは不況の後に生き残ってる会社なんですよ。とすると今はそれを問われてると思ってください。あなたのディフェンス力が問われる時期、これがこの2年間の消費増税時代です。芝山の話っていうのはですね、もしかしたらですね目先のテクニックじゃないかもしれませんが、だからこそですね長い目で見て、今はどういう時期だから今自分は何をすべきか、ね、そういった1年後を見据えた2年後を見据えた転ばぬ先の杖となるような会計のヒント、数字を基づいたしっかりとした予測をしましょうと。予想というのは将来の妄想ですからね。アベノミクスでどうしてもですね将来を無双してしまいますが、そこはちゃんと過去を調べてデータの根拠を持って予測をする。いい状況しか見ないのが予想なんですよ。でもいい状況、標準的な状況、そして悪い状況、3つぐらいの選択肢を常に用意するのが予測なんです。でこの予測に基づいて行動していきましょうよと。こういった話はこれからもどんどん折に触れてやっていきたいと思います。ということで、街角会計学、数字嫌いは騙される。次回も会計士的な視点で現代を生きるための転ばぬ先の杖をお伝えします。お相手はあなたの家計の味方、公認会計士の柴山正幸でした。 ではまた次回元気をいたしましょう。どうもありがとうございました。